こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
日傘ですね。
日傘ね。
前回ね、差し始めたと、デビューしたと聞いてるんですけどね、ちょっと気になってるんですけど、
はい、いやいや、このね、あのレスナー方で、あ、なんかジョーさん日傘使ってんだ、俺も使おうかな。
いや、ちょっと恥ずかしいかな。
そんな人いない。いると思うんです
よ。いない。
いやいや、いるって。
いない。
いや、そんな方のために、私の経験談を、
今日は強引ですね。
お伝えしたいと思って。
今日はコーチング的じゃないですね。
いや、もうティーチングです。
なるほど。
いや、最初ね、さすがに恥ずかしいんですよ。
そうですか。
ないですか？
いや、刺してないから。出してないからそれ分かんない。でもそうだろうなと思いますよ。
どうしても昭和の人なのかな、なんかこう女性が指すものとか日傘の中で弱っちいなみたいなイメージになっちゃうかなって、
実際になられたんですね。
やっぱ最初はそうですね。
いやだから確かに今言われて思いましたね。あの昭和的なのもあるし、なんか弱っちいなとか思いそう。
でもやっぱりこう全然楽なんですよ、中に入ると。そう、最初のうちは葛藤、いやなんか恥ずかしい、でもこんだけ楽、でも恥ずかしいって。
そんな違うんですね。
全然違いますよ。
へ
え。そんな時に、勇気を与えてくれるんですよ。
誰がよ。
向こうから来る50代のおじさんが膝を刺してると、なんとなくね、お互い目があって、いやそうだよな、俺たちは新人類だみたいな。
二人で飲み行けよって感じですね。もう
まあ、そういうことを何回か繰り返すともうベテラン、
そうなってくると気づくんですか？あのいる、結構いるなみたいな。
いるいる、特
に若 いるいる
若い方に多い。
もういいですね、薄っぺらい話。こんなに日傘熱く語ると思わなかった。
いや、
若い子ね、若い男の子で貸し出してる人が多いってことですか？
多い、すごい多い。
ちょっとなんか俺も若者ぐらいの感じがしてないでしょ
う
ね。
そう。だから今私はその、あの歩きながら50歳60代の方で日傘を差したいけど躊躇してる方への、まあなんていうの、応援としてね。
なんかだな。アホだな。いやいや、今日は滑り出し、もう最低ですね。もう今日の中身がね、ちょっとどうなるか不安で仕方ありませんけどね。
はい。
そういうね、メンタル崩壊中の秋山先生に今日の質問いきたいと思います。
はい。
質問だけなので、いきましょう。
はい。
最近コーチングを受けていて、自分の人生における意味や、存在価値といったテーマに自然と話が及ぶようになりました。しかし、そういう哲学的普遍的な問いというのは、もはやビジネスや行動の次元ではなく、生き方そのものの問題ですよね。正直、コーチにそれを預けていいのか悩んでおります。そもそも、こうした問いをコーチが扱うのは、倫理的に問題ないのでしょうか？どこまでがサポートの範囲で、どこからが踏み込みすぎなものなのでしょうか？という。コーチングを受けている方ですね。
これめちゃめちゃ大切な質問をしてくれたと思ってるんですよ。で、まずですね、ちょっと注意していただきたいのは、コーチにそれを預けていいのですかという気持ちはめちゃめちゃわかるんですけども、預けていいっていうニュアンスはちょっとこう注意してほしいですね。
そもそもね、言葉のチョイスとしてなんかズレがありそうってことですか？そうそう、
やっぱり預けるってなると、やっぱりなんとなくそのコーチから答えをもらえるとか、何か見つかるんではないかみたいな雰囲気になっちゃうと、そこにはもうコーチングというよりも、なんかこう師匠から答えをいただくみたいな気持ちになりがちなので、ですから、コーチングでこのテーマを扱っていいのですかというふうに考えてみるのはまずいいと思いますね。
なるほど。ちょっと一般的になんですけど、コーチングの分野って人生における意味って歌ってる方はあまり見たことありませんが、そのビジョンとかね、何のために生きるのか、でもまさにですよね、その存在価値的な話をやりますって歌ってるものって多いなという印象はありますけどね、というちょっと感想はあります。はい、
やっぱりそのライフコーチング的なものとかあって、あとはビジネスコーチング、それも融合されてきてるので、そういうふうに歌ってる方はいらっしゃいますけども、私はちょっとそこは注意が必要かなと思ってる側の人間です。
ほう。
やっぱりそもそもコーチングって何かというと、あの、ちょっと先週もお伝えしたように、その行動促進っていうのはベースになっていく。
はいはい、
ということは
何かのアウトカムに向かっての行動促進ということですね、うん、
ですからその何に向かってというものがその人がまだ言葉になっていないものを言葉にするというゴール設定という意味ではいいと思うんですけども、その人生における意味とか存在価値といったものに対してそのコーチがそれをこうどう扱うかによってかなりなんか影響を与えてしまうので、私はちょっとまずは注意が必要だと思っています
、うん、いいとかダメと思ってるってよりも注意が必要だと思ってる、
はい、
う
ん、じゃあもし私が、この方のコーチとしますよね、
うん、
例えばその最近こうビジネスをしててその中で人生における意味やとか存在価値をテーマにこう扱っていきたいんですけどもお願いしますって言われたら私は何と言うかなんですけども、まずそのテーマを扱いたいと思ったきっかけとか背景は何ですかって聞きます。
ああ、なぜかっていう部分ですね、うんうん、
でそれによってその関わり方が全然変わっちゃうんですよ、
はいはいはい、
例えばですよ、じゃあ3人の方がいるとしましょう、
はい、
同じことを私が聞かれた、
うんうん、
いやその秋山先生なんかこう自分の人生とかのテーマを扱いたいんですって、でなぜですか、なぜそう思ったんですかって聞いたら、いや実は僕は、もっと業績上げたいんですと、これ以上の業績上げにはもっとトップギアに入らないといけないと、
うん、
トップギアに入るためには人生の意味を知ることによってトップギアに入るって聞いたんです
なるほど、
っていうなれば
会話ですね、
なるほどと、そうするとこの方のその人生の意味を知りたいアウトカムっていうのは実は業績を上げたいそのためのブーストにしたいっていうことじゃないですか、
目標に対してその話をしている手段として言ってるってことですもんね、
はい、だとするとこれは目標設定に対するアプローチ方法という意味で扱うことっていうのはまあ可能になってくるわけです、
うんうんうん、
あくまでも業績を上げていくんだと、
うん、
そうするとあなたはどんな時にパワーが湧きますかとかっていうその話ってコーチングは逆にしやすい、
なるほどなるほど、これ相談者1、
はい、じゃ次 2B さん、どうしてですか、なんで人生をテーマに扱いたいんですかコーチングでって聞いたら、いや最近会社がつまらないんですと、
うん、
もうなんていうのやりがいを感じないと、
ああ
転職したい、
ありそうですねそういうコーチング、
転職したい、そのためには人生の目的を見つけないと、うん、きっと次の場所でも同じことが起きるから人生の目的を見つけたいんです、
うんうん、
って言ったとするじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとこの人も結局その自分がちょっと簡単に言うあんまりいい方じゃないとするとこう楽したいんですね、
うん、
やっぱりさっき A さんとちょっと似てて自分の中が仕事では燃えることができないから自分の中の燃えるものを見つけたいって言ってるんです、
はいはいはい、
で多分そうであれば私あじゃあ B さんはその自分がなかなか仕事に燃えなくて、まあ、なんていうのかな頑張りきれなくて嫌な気持ちになってるだとするならば自分がなんか自分の中で燃えるようなエネルギーそういうものを見つけたいんでしょうかって聞いて、あ確かにそうですと言うならば私だったらその人がエネルギーを出せるその価値観とかリソースを見つけていくっていうコーチングをやってます。
なるほどなるほど、だコーチングのできる範囲の設定なわけですね、はい、今のだと。じゃあ面白いですね、ちょっと3人行く前にここまでで面白いなと思いましたけど、人生に行けるおける意味や存在価値と言われてもその方が言っているその言葉の意味は実はそこじゃないこともあるんで、その場合には当然じゃあできるよっていう話はあるっていうことになるってことですもんね。
そうですね、つまり A さんも B さんも実はやりたいのは業績だったり自分が単純にパワーを出したいっていうところで悩んでるならば、まあ、あるこれはある意味コーチングのそのリソースを見つけていくということに関しては非常に適してる。
なるほどなるほど、じゃあクライアント3ですか、
はい、その C さん、例えば今まで自分は本当にその業績を取りたいと思って突っ走ってきたと、そして成果も出たと、
うんうん、
数字も上がったと、だけどもなんか数字を取ったんだけどもここじゃないって気がついたと、なんかすごい虚しさとかなんかこう孤独感を感じるんですと、
うん、
僕は本当の生きがいを持って仕事をしていたい生きたいみたいな話になったとすると これはもうちょっとコーチングでは扱えない領域に入ってくるんです。
ほう
つまり
ちょっと解説いただくとどんな感じなんですか。
つまりその自分自身 の、 その、アクションプランを明確にしてこの業績を取ろうというような次元ではなくて自分の人生とかについてこう迷ってる本当の自分の生きる意味とか目的を知りたいとなった場合ですね、やっぱりそこに対して、まあ、コーチングというか私では扱えないんです。
もちろん話することはできますよね。
その通りです。ですからもし私としたらまず何するかというとやっぱりどんなプロセスでどういう背景でそのような気持ちになったんですかというそのこと自体よりもそのこの方の問いが現れた現象そのものを共に扱っていくことはします。
ただそこに対して導くような形でのコーチングをしてほしいというのであればそれはできませんと、
はい、
いうことですね。
例えばですよ、いや、そうですか、それはあなたの本当の人生と目的はあなたの中にあります、一緒に探しましょう、じゃああなたの人生の意味って何だと思いますかとはやらないですね。
いやそれが分かんねえっつってんだろうみたいな話にもなりますからね。
でなぜその代わり例えば今なぜその問いをあなたは見つめたくなったんでしょうかとかその問いが現れてきたことにどんな意味があると思いますかというその問いが現れたという現象そのものを一緒に見るってことはします。
じゃあ、まあ、そういう意味で言うとコーチにそれを預けるっていうのもできないですし、こうそういうテーマをコーチが扱うことができるんですかも、まあ、まず回答だけ言うなら今の話だとできませんっていうのが答えになる。
そのもの自体を扱うことはできない、
ということですね。
これ、まあ、なぜかという話もすごく難しいんですけども、じゃあ人生の目的とか本当の生きる意味っていうのは本当にその人の中だけで見つかるんだろうかっていうのがやっぱりちょっと大きな問題があって、
やっぱ、まあ、ある一定見つかるんでしょうね。その方が思う人生はこれだっていう言語化をしたいっていうような話なんであればそこは多分手伝いますよね。
はい、でそれがさっき言ったそれを言語化することによってパワーに変えて業績を上げたいとか自分のモチベーションを高めたいというツールとしツールっていうかなリソースとしてだったらばコーチングはできると思います。
ただそれを超えて真のみたいな話だとちょっと違うよねというところですかね。
というのは私がやっぱりこういろんな方と出会っている中で本当にその人が真の人生の目的を見つけてそこに生き切っているやり切っている人っていう人の話を聞いたり動きを見ているとその自分の中で自問自答して作ったものじゃない気がするんですよね。やっぱり目の前のことを本当に真摯に向き合っていったその先に何か俺はこういうことをやるために生まれてきたんじゃないかみたいなことと出会ってるような感じがしてるのでやっぱそこはなんていうのかなその自分の中の内側だけに潜ってって見れるものではないなというふうに今は捉えてます。
たまたまなんですけど、この前の時間に収録がありましてその時にですねちょっと本の話になって手元の本を紹介した時にその話書いてあったんですけど内田達郎さんっていらっしゃるじゃないですか。あ、合気道すごいんでしたっけ。
武道を教えてる方。
そう有名なところで言うと、サルカスル世界とかを、出されてたりするんですけど、その中の武道論っていう本の中に、今たまたまさっきペラって開いたところに今の話が繋がるんですけど、学ぶ力っていうのはね、そのまま読んでいいですか。
はい。
学んで得た知識や情報の量のことではない、新しいことを学び吸収し、それを血肉化する力のことであるって定義した上で、3つありますって言ってるんですよ。学ぶ力は。そのうちのちょっと2個がこれにはまりそうなんですけど、秋山先生が言いたいのはこれかなと。第2の要素は、死に出会う力です。そして第3の要素は、死に教える、気にさせることですって書いてあってるんですけど、だから先ほどの自分の中に見つかるのかって話じゃないっていう話がなんか繋がりそうだなと、ふと思いましたが、どうですかね。
いやそうなんですよ。ですからおっしゃる通りでその死に出会うってどういうことかっていうとやっぱりその現実を見ていくとか自分の人生のその悩みとかに正面から立ち向かっていくときに死に出会ったりこういう生き方をしてみたいなということの、まあ、なんていうのかな
出会いなんですかね。
出会いとかその心からの感動みたいなところからなんかこう見え始めるんではないかなっていうふうな 形がしてます。
ということでね、お時間も来ましたので、一旦終わりたいと思いますけれども、改めてね、すごく大事な質問をいただきまして、
はい、
誤解するとね、コーチにそこを依存してしまったりしてね、答えのない、契約をずっとし続けたりするね、無限ループに入ったりするね、大変危ないところでもありますのでね、ちょっと今回秋山先生が結構丁寧にね、整理してくださいましたので、ぜひぜひ皆様もね、活かしていただけたらというところで、今日も終わりたいと思います、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。